おはようございます。蒼天礼拝を捧げていきましょう。ラララ。十字架の影に泉湧いて、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえ、この身を主よ。十字架の影に、とこしえまで。愛する天のお父様、今日の御言葉を通し、あなたの御教えのうちにある、くつしきことに身を留めさせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のデボーション箇所は、ヨハネの福音書。18章15節から27節になります。お読みいたします。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、と言った。ペテロはそんなものではない、と言った。寒かったので、しもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに、弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮で、いつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか？私が人々に何を話したかは、私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って、平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったままで、大祭司カヤパのところに送った。一方、シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか？あなたは園であの人と一緒にいました。それで、ペテロはもう一度否定した。するとすぐ、鶏が鳴いた。アーメン。今日の本文をまとめてお伝えいたします。官邸の中で大祭司はイエス様に弟子たちのこと、また教えのことについて尋問しました。また、ペテロは官邸の外の門に立っていると、ヨハネが門番に話して、ペテロと共に中に入りました。すると、門番のはしためがペテロに、イエスの弟子ではないかと尋ねました。ペテロは、そんな人は知らないと言い張りました。その後もたびたび人々がやってきて、あなたもイエスと一緒にいたと証言しましたが、それを否定し続けました。すると、鶏が鳴きました。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。それでは、 準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今日の箇所全体を通して尋問を受けながらも堂々としているイエス様の姿と、このイエス様がイエス様を否定して自分はイエス様を知らないと恐れてビビっているペテロの姿がすごく帯同していると思いました。ですので、いつも祈って聖霊に満たされて備えない、自分を備えないといつ来るかわからない、このような試み、そして迫害、またテストの前で大胆にいることができないんだなということを思いました。以上です。
はい、私は、目に留まったのはイエス様は20節で、世に向かって私は公然と話したというところ、隠れて話したことはない、何もありませんっておっしゃったのが本当にすごいなと思いました。イエス様が何一つ隠れずに、隠れることなく全てを、真理を全ての人の前で話されたっていう、本当にこの力をこうイエス様の内側に感じる力をに目が留まったのと、私はペテロの姿から非常にこう、まあ、そこにも目が留まってるんですけれども、ペテロがイエス様を否定しながらも、けれどもイエス様にこうついて行きたい思いで、こうつ、なんかこう、かろうじてついてくる、こういったペテロに対して、イエス様が、あ、この鶏をさが三度鳴くっていう、そのことを、なんかこう、おっしゃって、なんていうか、こう、ペテロに悔い改める機会をお与えになって、ペテロを生かそうとされた、なんかこのイエス様の姿をここから感じて、あの、乾く者には主は答えてくださるお方だな、ということに目が留まっています。
はい、私もこのペテロのイエス様をたびたび否定する態度を通して、まあ、一つのことを思わされました。ペテロは、まあ、人間的には力強く、まあ、大胆と言われていて、イエス様の前でも私は絶対どんなことがあってもあなたを離れませんと言ったと思うんですけども、官邸の中でまた外で人々から問われた時にイエス様を否定してしまったということ、やはり人間的な力や勇気によって福音を大胆に語る、またイエス様を人々の前で認めるというのは非常に困難であるということ、このような切迫した状況であればあるほど、まあ、難しいということを教えられました。やはり御霊の力を帯びてこそ大胆になれるんだということをここから教えられています。はい、それでは続いて、御言葉を詳しく調べながら、三位一体なる神様について、また教えられる一つ一つのことについて、書き留め、また黙想していきたいと思います。はい、それでは、準備のできた方から、分かち合いをお願いいたします。
はい、私は19節から23節でイエス様についてですけど、御子イエス様は何の過ちも犯してないのに不当な裁判を受けて、そして罪と定められたお方であること、ここから見ることができました。何も誤ったことはなく、また悪いことをしてありませんけども、濡れ着を切らせて、裁判で罪と定められました。しかしイエス様はそれを受けることせず、また恐れることもせず、堂々とその裁判を受けられて、そのことによって私たちの罪の代わりとなられたんだなということを思いました。十字架を前にしてイエス様は本当に大胆であったんだということを思いました。また17節から18節、25から27節で、避けるべき行動と教えですけども、肉の力には限界があること、だから祈りで十分備えなければいけないことを教えられました。ペテロはこの最後のこのオリブ山での祈る、イエス様が祈りなさいと命じられた時に、他の弟子たちと共に祈りに専念することはできずに居眠りをしたと思うんですけど、この力で自分は絶対イエス様は否定しないで島でついていくと 意地を張っていたと思うんですけど、でもやっぱり肉の思いには限界があって、このように試みにあった時にイエス様を否定してしまう場面になったんだなということを思いました。最後に27節で、教えられたことですけど、イエス様は私たちを前もって許しておられるお方だなということを教えられました。ペテロがこのように、否定することを知っていて、鶏が鳴くまで3度ご自身を否定すると前もってペテロに言いながら、別の聖書箇所を見ると、そのサタンがあなたを潰そうとしているけど、あなたは悔い改めた後に他の兄弟たちを強めてくださいと励ましてくださっているんですけども、このようにペテロを前もって失敗の後に彼らが完全に倒れることがないように温かく、すでに許しておられることを語られたんだなということを思いました。以上です。
私も似てるんですけれども、私は全体から罪について、ペテロが肉の思いで自分は死んでもイエス様を裏切らないと思っていた肉の思い自体が本当に罪であるんだなということを教えられました。イエス様についていくっていうことは肉の力ではできないことで、この肉の力を捨てて肉の力に絶望した時に本当に初めて神様の力を求めるようになる、肉の力にすがるということ自体が本当に罪であるんだなということを教えられました。イエス様はこのペテロの罪を取り除いて本当に用いられたお方なんだということも教えられました。そして23節で、私もイエス様は何一つ罪を犯されなかったお方だということを教えられました。けれども不思議なことに、次々と有罪判決を受けて十字架につけられることが、成し遂げられたというか、本当にここに不思議があって、私は以前調べた時にこの十字架までの裁判というのは奇跡だというふうに誰かが記していて、悪いことに見えることでも本当に主がそのうちに働いておられる時、それは全て奇跡となって主の御業が表されるために備えられていくんだなということ、摂理がここにあるなということを教えられました。そして19節から、私は避けるべき行動としてこの大祭司の姿から教えられたんですけれども、本当に大祭司として立ちながらこの人は本当に悲劇的な人だなと思いました。神に仕える身でありながら、全く神に本当に自分が気づかないところで神の御子を裁いてしまう、悪魔の手先となってしまう、こういったことは避けなければいけないと思いました。神様の御心を求めることをせず、この裁判に臨み、また日々正しい視点で御言葉を受け止めていなかったために、イエスが神の御子であるメシアであるということを悟ることができなかった、本当にこれが大きな悲劇だなと思いました。なければいけないなと教えられました。
私は、まず27節から、避けるべき行動を示されました。この箇所の前に、イエス様は前もってペテロに、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うでしょうと言われていますけれども、27節で、それでペテロはもう一度イエス様を否定したと、そしてすぐ鶏が鳴いたと書かれていて、もう決定的にここで、結局ペテロは口では力強くイエス様は裏切りませんと言っておきながら、結局最後の最後まで否定してしまったという結果に終わってしまいました。このところから自分の力によってでは、自分の能力や力によっては決して神様の働きをすることができないということを教えられました。もう神様にすがり、御霊の力によって働かなければ何もできない、このようなへりくだった態度が自分自身にも必要であるということをここから教えられました。そしてまた20節、19節から22節の内容からもイエス様から模範をいただきました。大祭司はイエス様に尋問するんですけれども、その内容が弟子たちのことについて、また教えのことについて尋問していきます。しかしイエス様は公然と人々の前でお言葉を語ったという ことを言われているだけで、弟子たちのことについては一切触れていません。このところからイエス様はご自身に与えられた命を一人も失うことなく守り通すお方であること、ここからこのイエス様の態度から模範としていただいています。はい、それでは最後にそれぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、私は性格的に前もって自分備えなくてぶつけ本番的なところがあるんですけども、今日のテロのこの失敗のっていうところを目視しながら、自分も自分に祈り備えて、いつ来るかわからない場面において主を証しすることができるように自分に備えなければいけないなと思いました。自分の肉を完全に捨てて聖霊様により頼まなければならないなということを思いました。以上です。
はい、私は、最近病で倒れている人、昨日訪問して、本当にその人が重たい病のうちに突然倒れたことを見て、まあ、私自身本当にショックも受けたんですけれども、でもこの中で本当に不思議な種の何かこう働きがなされているっていう、それも見ることができて、やっぱ私たちの目に良くないと思うこと、また本当に今日の箇所のような本当に悪がはびこっているように見える中でも、主の御心がもう確かに行われていっているんだっていう、いつもここに目を留めていかなければいけないなということを教えられて、本当に希望を持ってこの方のために祈り、またこの方が癒されて主の器となるために続けて訪問し祈っていこうと適用しました。以上です。
はい、私もイエス様へお模範として魂を守り通そうと思いました。いろいろ伝道している環境の中で人々が不利になっている状況など、ちょっと見過ごしがちなところもあったんですけれども、やはりこう魂が滅びないために最大限こう配慮していこうと思いました。それでは一言お願いいたします。ハレルヤ、今日もそれぞれに御言葉を出していただき感謝いたします。どうぞ今日も御言葉への応答をもって神様ご自身の栄光を表してください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。